おられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。もう一箇所、ルカの2章の11節、10節と11節、ちょうど100ページです。10節と11節をお読みいたします。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のために素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主イエス、主キリストです。では別居でよろしくお願いいたします。
この世で最も幸せな人々とは一体どういう人々なのでしょうか。私のために救い主がお生まれになったと確信できる人なのではないかと思います。多くの人々は打ちのめされ、劣等感の塊として毎日毎日過ごしています。私はダメ人間ですと、そうかもしれないけど、だからといって悩む必要はない。なぜならば主は私のためにお生まれになったという確実は、事実は動かすことのできない素晴らしいものであるからです。ですから当地の御使いは恐ることはない、思い煩う必要はない、心配する必要もない、あなたのために救い主がお生まれになったからです。この救い主が30歳になった時から福音を述べ伝えるようになり、すなわちこの救い主とは、宗教のためにもちろん宣伝したのでもないし、この救い主は私のところに来なさいと呼びかけ続けたのです。主に多く労している者は私のところに来なさい、休ませてあげます。そしてお別れの言葉として、イエス様はどうして今までいろいろなことを教えたか話したかとイエス様ははっきり言われました。ヨハネ伝信仰書の中一節です。私がコロナのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。私の喜びをあなた方に、イエス様の誕生日の時、御使いが私は素晴らしい喜びを知らせに来た、そしてイエス様がお別れの言葉として十字架につけられる前に弟子たちに、私の喜びをあなた方にと。そして今読まれましたコリント第2の手紙の中で、パウロはこの素晴らしい贈り物を受け入れられた結果として、我々は富むものとなったと言ったのです、コリント第2の手紙8の9節でした。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。ことの富とはもちろん金でもないし、健康でもないし、人間の考えと幸せではない、変わらない喜びを持つことです。初代教会の人々とはこの 変わらない喜びを持つものとなりました。ペトロは彼らに次のように書いたのです。ペトロ第一の手紙一章の八節ですけど、415ページ、よく読まる引用される箇所ですけども、この箇所は私たち一人一人に対しても言えるようになれば本当に素晴らしいと思います。まあ彼らは迫害の中で毎日過ごさなければならなかったのですけど、彼らはぺっちゃんこにならなかったんです。変わらぬ喜びを持っていたのです。一章の八節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。彼らは目に見える現実を見たならば、やっぱり悩むようになったでしょう。けど、イエス様が自分のために生まれた。自分のために死なれた。喜んで自分自身の犠牲にしてくださったお方であり、また生きておられる方として自分のことを思っておられ心配していてくださるから大いに喜ぶことができたのです。まあ、夕べ遅く宇都宮恵子姉妹から電話がありまして、まあ、田舎なんですけども、伊那に住んでる田中美濃兄弟、ゆうべ手に召されました。まあ、彼だけではなく奥さんも娘も皆心を一つにして主を受け入れ、やっぱり主にだけ頼ると決心したのです。まあ、6日甲府と伊那で紹介があったんですけど、その時彼も見えましたし、まあ呼吸はちょっと大変だったんですけども、もう喜んで来られまして、そしてまあ昨日召されたんです。まあ、電話で残された奥様新横姉妹と娘優子姉妹と話したんですけども、う嬉しく嬉しくしょうがないと言ったらおかしいけど、やっぱりもう感謝ばっかりと二人ともは言ったんです。ですが、まあ、今晩の戦略投資けど明日の葬儀はやっぱり葬儀じゃなくて喜びの集いになるなのではないかと思います。普通だったらやっぱり考えられないでしょうけども、私の喜びをあなた方にと言われたイエス様は間違いなく生きておられ、奇跡をなすお方です。イエス様がこの世に来られる前に、もちろん何百回も救い主が来るよ。この救い主はどういうお方であるか、何をなさるのか、どういうふうに人間の最大の問題である罪の問題を解決するようになるのか、全部予言されたのです。もうすでに初めての人間アダムとエバは救い主が来ると分かったし期待していたのです。まあ、自分の間に生まれる子供は救い主になるかじゃないかと期待していたのです。結局我々は騙されてしまった。とんでもない罪を犯してしまったけど、だからおしまいではない。彼らはもちろん悔い改めたし、神の御臨在から追放されることとは彼らにとって考えられない悩みでした。けども主なる神は、あなた方は絶望しなくてもいい、私は望みの神であり救い主が来るよと言い続けたのです。そしてこの約束された救い主が確かに来られました。ヨハネ伝一章の注意説に、しかし非常に悲しいことが隠し入されています。この方はご自分の国に来られたのに ご自分の民は受け入れなかった、受け入れようとしなかった。結局イエス様を持つ必要性、罪を許してもらいたいという大切さを知ろうとしなかったのです。当時一番つるい人々とは宗教家たちであり聖書学者でした。彼は確かに、まあ、頭のいい人々でした。最高の教育を受けた人々で、民の指導者たちでした。彼らはよく考えて相談し合ったでしょう。そして彼らの結論は正しかったんです。彼らの結論とは、このイエスは続いて影響を及ぼすようになれば大変なことになる、すなわち宗教はダメになる、だからあいつを殺しましょう。イエス様は決して宗教家ではなかったからです。まあ、去年ちょっとアメリカで聖書を買ったんです。まあ、外国で聖書を買うとずっと安いよ立派な聖書だよ、800円です、ね、この聖書は、ね、800円で売ってもいいよ、損しません。日本でやっぱり金儲けのためだけやってるから本当にひどいけども、まあそれ別にどうでもいいまあアメリカで買った聖書はちょっとなかなかいいものなんです。なぜならばイエス様の言われた言葉は全部赤で印刷されてるんです。ですからヘラッとすぐ分かる、あこれもイエス様の言ったこと、あこれもそう、そう非常にまあ素晴らしいなんですけども、このイエス様の言われた言葉を次々と読むとやっぱり宗教と全然違う、宗教と関係のないものです、全く正反対のものだとはっきり分かります。けども当時の聖書学者、国の指導者たちは結局それを意識して無視したんです。イエス様は中心にならば自分のために居場所がなくなる、彼は正直になろうとしなかったし頭を下げたくなかったのです。もちろん頭のいい人々はみんなそういう人々ではないでしょう。イエス様の誕生について研究した人々もいたんです、イスラエルの外で。まあ、聖書の中でこの、まあ、東の国から来られた博士たちについていろんなことを言っているんです。彼らは結局非常に遠いところから救い主に会いたいと思っていたのです。これは決して簡単ではなかったんです。けど彼らにとって一番大切だったんです。人間は一番大切なことをしようと思えばもちろん力が欲しい、時間も欲しい、金も合うでしょう。真理を求めなさい、求めると必ず見出すようになる。彼らはそれを信じました。彼らは確かに頭のいい人々だったんですけども、聖書を読むと彼らは非常に素直だったんです。幼子のような信仰を持っていた人々だったのです。そして彼らは出かけただけではなく探された救い主を見出したのです。御言葉によると彼らはヘリクだった者たちでした。すなわち生まれたばかりのイエス様の前にひざまずいたんです。ね、赤ちゃんの前にひざまずくのはちょっと考えられない。けど彼らはこの赤ちゃんは何千年前から約束された救い主だと素直に信じただけではなく、やっぱりヘルグだってひざまずいて主を拝みました。博士たちは幼子の信仰を持ち、誠のヘリグダリを 持っていたので、心から感謝したのです。